こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。思い描いた理想をすべて手に入れる生き方は、土井あゆみによる自己啓発書で、女性が仕事、恋愛、結婚、お金、時間、人間関係といった人生の主要領域を見直しながら、自分らしい理想を実現していくための考え方と行動の指針を示した一冊です。著者自身の企業経験や、会社員から経営者へと転じた実体験が土台になっており、単なる精神論ではなく働き方の選び方、理想の言語化、お金の使い方、周囲との関わり方までを一連の流れとして整理しています。章ごとにワークを交えながら読者が現状を点検し、未来の方向性を具体化できる構成になっている点が特徴です。特に何かを諦める前提ではなく、欲しいものを遠慮なく設計する視点を与えるところに本書の目的があります。若い世代の女性を中心に自分の人生を主体的に組み立てたい人向けの実践型ガイドといえます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、会社員の延長ではなく自分の人生の舵を取り直すという出発点、本書の出発点は、今の働き方を前提に人生を考えるのではなく、自分が本当に望む状態から逆算して選び直すことにあります。著者は、仕事の安定や周囲から見た不満のなさだけでは人生の充足にはつながらないと捉え、まず働き方そのものを問い直す必要を示しています。ここで重要なのは、転職や起業を進めるだけではなく、現在の職場にいる人でも自分の時間の使い方や役割意識を見直せる点です。働く目的が曖昧なままだと、収入や肩書きがあっても理想の生活に近づきません。本書は、そのズレを自覚させることで仕事を単なる消耗の場ではなく、理想の人生を支える手段として再定義します。働き方の見直しを人生全体の設計問題として扱っている点が一般的なキャリア本との違いです。次に、理想の人生を先に決めてから手段を選ぶという設計思考、本社の中核には、何をするかより先にどんな状態でありたいかを決めるべきだという考え方があります。著者は、目標を手段中心で考えると最終的に欲しい結果に結びつかないことが多いと示し、理想の未来図を先に明確化する重要性を強調しています。これは単なる目標設定ではなく、人生の目的地を定めてから移動手段を選ぶような設計の発想です。例えば、誰と働きたいか、どんな環境で暮らしたいか、どの程度自由な時間が必要かを先に定めれば、仕事選びや生活習慣、学び方の優先順位が変わります。本書が実践的なのは、理想を抽象論で終わらせず、自己分析とワークを通じて言葉にするよう促す点です。理想が曖昧なままでは努力の方向も散漫になりますが、状態を先に定めることで、行動の判断基準が明確になります。さらに、自立した女性に必要なのは収入だけでなく判断軸を持つこと。本書は、自立を単に経済的な独立としてではなく、自分で選び、自分で責任を引き受ける力として描いています。著者が示す自立した女性像は、仕事ができることや稼げることに限定されず、他人の期待や世間の基準に流されない判断軸を持つことに重点があります。これは、結婚やキャリアの選択を含め、人生の重要な局面で他人任せにしない態度につながります。また、自立は孤立とは異なり、必要な時に助けを求めながらも自分の選択に納得できる状態を指します。そのため本書では、能力の向上だけでなく、自己理解や価値観の整理が欠かせないものとして扱われています。こうした視点は、女性向け自己啓発書によくある表面的な自信論よりも現実的です。自立を感情論ではなく、生活と意思決定の構造として捉えている点に、この本の実用性があります。そして、お金は節約の対象ではなく、理想を実現するための配分対象として考える。本書は、お金の使い方を理想の人生づくりと直結させて考える点に特徴があります。単に貯める、減らさないという発想ではなく、何に使えば未来の自分に返ってくるかを見極めることが重視されています。ここで重要なのは、消費浪費、投資を区別し、日々の支出を将来の設計と結びつけることです。著者は、学び、経験、健康、仕事につながる支出を自己投資として位置づけ、短期的な満足よりも長期的な価値を優先する視点を提示しています。これは収入が多い人だけの話ではなく、限られた予算の中でも配分の仕方を変えることで差が生まれるという現実的な考え方です。また、金銭感覚を整えることは、自分の優先順位を可視化する作業でもあります。何にお金を使っているかを見ることで、何を大切にしているかが明確になり、理想とのズレも修正しやすくなります。最後に、仕事も恋愛も人に頼れる関係性が理想の実現力を高める。本書では、理想の人生は一人で完結させるものではなく、人との関係を通じて支えられるものとして描かれています。特に仕事と恋愛の両方を充実させたい女性に向けて、相手との距離感やお願いの仕方、協力を受け取る姿勢が大切だと示しています。 ここでの論点は、気を使いすぎて自分の望みを言えないことが結果的に理想から遠ざかるという点です。人間関係を円滑にするとは、ただ仲良くすることではなく、自分の意図を伝えつつ相手の力も活かせる状態を作ることです。著者が重視するのは、独力で頑張る姿勢よりも適切に頼み、受け取り、信頼を積み上げる力です。こうした関係構築の考え方は、仕事の成果や恋愛の満足度だけでなく、日常のストレスの軽減にもつながります。人との関わり方を人生設計の一部として扱う点が、本書の実務的な強みです。結論として、この本は仕事、恋愛、お金、時間、人間関係を切り離さずに、自分の理想を一つの人生設計として組み立てたい人に向いています。特に今の生活に大きな不満はないが、どこかで満足しきれていない20代から30代の女性にとって、現状の点検材料として有用です。抽象的な成功論ではなく、働き方の見直し、理想の言語化、お金の配分、人との関わり方という具体的な論点に分解しているため、読むだけで終わらず、行動に落とし込みやすいのが利点です。似たジャンルの本には自己肯定感や転職術に焦点を絞ったものも多いですが、本書はそれらを横断し、人生全体をどう整えるかに主眼を置いています。著者自身の企業経験に基づくため、理論よりも実践の温度感がある点も差別化要素です。理想を曖昧な願望のまま置かず、選択基準として使いたい読者にとって実用性の高い一冊です。ご支援いただける場合は、土井あゆみポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。